人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
ファッション情熱インタビュー、魂の声を聞け。株式会社エンカレッジハートの戸井美優奈と申します。この番組は様々な分野で活躍されている魅力的なあの人この人の熱いファッション情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組となっております。本日のインタビューナビゲーターは私戸井美優奈が務めさせていただきます。そして本日17回目のゲストはこの方。この人の周りには優しい笑顔が絶えないプロカメラマンで介護資格もお持ちでいらっしゃいます。そして介護タクシーも運営されている京都の方でいらっしゃいます。株式会社スマイルハンター代表取締役社長江端幸則さんです。よろしくお願いします。
はい、すみません、よろしくお願いいたします。江端です。よろしくお願いいたします。
はい、人の自然な笑顔、喜ぶ姿が大好きとおっしゃる江端さんですが、
はい、
江端さんはですね、まあ、聞くところによりますと、このその瞬間を写真で表現されていて、まあ、人情味たっぷりのスマイルハンターとしても活躍されています。
はい、まあ、すいません、
はい、とんでもないです
いい、ありがとうございます。
もう利用されるお客様をお腹いっぱいにして満足して帰っていただくっていうのが最大のモットーというふうにちょっと先ほど伺ったのですが、
はい、そのままでございます、はい、
そのままということ
そのままです、はい、
ありがとうございます。今日はもういろいろとお話聞かせていただきたく思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、本日はスマイルハンターへのパッションと題しまして江端さんにお話を聞かせていただきます。まずは江端さん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、ちょっとまあ簡単に言わせていただきますけども、まあ本業と言いますかね、一応メインの仕事はカメラマン、フォトグラファー、最近フォトグラファーって言うんですけども、フォトグラファーでありまして、最近撮ってるのが多いのはやっぱり人物関係ですね。特に結婚式の前撮りとか、結婚式当日の撮影とか、あとまあ企業さん案件でもやっぱりどうしても人系が何かもこの場合多いなというのがあって、まあ、そこらが落ち着いて、撮影してるという形でございます。あとですね、はい、写真専門学校の講師もやっておりまして、写真の方の教える方のやつもこれも10年以上やっておりまして、まあ、大阪のある有名な、写真の専門学校なんですけども、そちらでも、非常勤講師しております。はい、でいいですか、いいですか、
はい、まだまだ、はい、もう存分に自己紹介なさってください。
で、まあ今回ねちょっと新しくまあ、コロナがきっかけなんですけども、介護タクシーの方をちょっと、関わらせていただく形になって、それの事業をスマイルハンターとして立ち上げて、で、まあ、いろいろ展開していこうという形で今ちょうどやっておりまして、まあ、写真業と講師業と、あとこれに介護タクシー業ですね、これの方をちょっとくっつけて、まあ、通常の介護タクシーというよりかはちょっと京都に住んでおりますので、はい、京都の観光介護タクシーの方をちょっと広めていきたいなという形で今動いてる途中でございます。
ありがとうございます。はい、なんかもう職業がいっぱい出てきて全部お話を聞きたいところなんですけれども、はい、まあ、私が一番聞きなじみがないのがやっぱり介護タクシーとかその観光のところでして、
はいはい、
まあ、今日はちょっとそのあたりを深掘りして聞けたらなと思っているのですが、はい、よろしいですか。
はい、もうぜひぜひお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、最近取り組んでいるところっていうので介護タクシーというのを挙げられたんですけれども、はい、どんな意味でその介護タクシーやろうっていうところに至ったんでしょうか。
そうですね、もともとフォトグラファーでコロナが来るまでは僕あれなんですよ、介護の顔も知らなかったので、
はい、
全然うちの親も別に介護対象でもなかったのでまだ元気にしてますし、介護に関わる人間っていうのが僕の周りにもほぼいなかったし、
はい、
知らなかったんですけども、まあ、ご存知の通りコロナが来て僕結婚式のブライダルの撮影が多かったので当然ながらもう直撃して月によってはもう前年比9割減とかね、
はい、
そんな時もありましたし、もう軒並み売り上げが下がってどうしようかという形になって、はい、僕がかかってる案件の撮影がもう激減したところがあったので、でまあなんとかしないといけないよねというのがあって、たまたま私の、嫁が介護関係の施設で働いてるんですよね。
そうでしたか。
そうなんです。嫁の方に資格持ってて、
はい、あ、はい、
でたまたまそこの関係で今私の旦那大変なんやとかになって、そこの社長に相談したりとかしたら、だったら相手にやったら手伝ってくれへんになったんですよ。そうなんですよ。で、はい、ただやるにおいてはその施設で働くにおいてはちょっと資格が必要なんで、それやったら資格取ってくれへんかって話になったんで、あの介護職員初任者研修といいまして、あの介護の世界で働く一番下の一番スタートの資格があるんですけど、僕それ持ってるんですけども、じゃあそれを取ってくださいと。そこからスクール通い始めたのが初めてですね。ちゃんとしたスクールで働か、あの勉強しないとダメなんですけども。
そうですね、
はい、
う
ん、でそこで働か、あの、あの勉強させてもらって、で資格取れて、それでもう施設で働き出して、ですからリアルに僕あのフォトグラファーカメラマンしながら、あのや、そう夜勤やったんですけど、夜勤はもうそこの施設でリアルにおじいちゃん、おばあちゃん相手してました。
もう言葉の通り二足のわらじ。
二足のわらですね。あれですよ。で、とはいえあの昼間は専門学校の授業もありましたし、撮影もゼロじゃなかったので。
だからそうい
う、
ですね、
そう、撮影とか授業終わって京都帰ってきて、はい、じゃあもしか今から施設行きますねって、施設で働いて、で、はい、日によっては施設から帰ってきたら、じゃあシャワーバーッと浴びて、じゃあ今から撮影行ってきます、今から学校行ってきます、そんなんがしばらく続いてました。
そうだったんですね。というと、はい、まあ、コロナが来たのが、まあ、2020年
ぐらいですね、
としますと、はい、約4年ほどそういった動き方をされてるということですか。いや、
あのね、あのリアルに施設で結構働いてるのはやっぱり2020年とか21年ぐらいやったんですけども、まあ、徐々にあの仕事の方も回復していったのとあるのと、私自身がやっぱりあのちょっと表で 動いてわーっと仕事する方が好きなタイプやったので、
は
い、
うーん、
で介護施設は施設で、あの当然ながらあのいろんな体験もできたし、いろんな発見もあったんで、それはそれで良かったんですけども、僕が今後仕事やっていくに上においては介護施設の中で働いていくというのは僕のちょっとメインじゃないかなというふうにちょっと思い出したんですよね。でもやっぱりせっかく介護の資格も取ったし、あの介護のことっていうのもちょっとものすごく興味持ったので、今後もこの介護絡みの仕事はしていきたいなと思ったので、自分なりに、はい、自分スタンスに僕にのスタイルに合うなんか介護絡みの仕事ないかなと思ってバーッと探したんですよね、
はい、
で探して、あ、これ一番いいわと思ったのが介護タクシーだったんです。あ、これやったらいいわ、僕ね運転好きなので、うん、撮影でも運転してどっか行ったりとか当然しますので、うん、
はい、
あの、あ、じゃあ介護タクシーにして、じゃあこれにお年寄り乗っていただいて、で僕カメラマンなので、
はい、
で京都観光も好きやし、昔京都ガイドしたいなと思って、はい、京都ガイドの勉強してた時もあったぐらいなので、
はい、
だったらこれ僕が運転してカメラマン で京都案内して、ほんでおじいちゃんおばあちゃん行けへんとこ連れてってあげて、で撮影して帰ってきたらこれみんな喜ぶやんっていうのが発想で、それで、これちょうどミックスしたら僕が今までやってきたことも全部融合されますし、
そうですよね、
うん、されるし、これ僕も嬉しいし、
はい、
お客さんも嬉しいよね、お互いウィンウィンでできる展開かなっていうふうにもう思い立ったんで、もうそこからもう、はい、あの思い立ったら即と行動で、じゃあ介護タクシーするんやったらどうしたらいいかってなってきた、あ、じゃあ2周目に取らなあかんわってなってきたので、でもそこからすぐもうスクール予約取りに行って、空いてるとこバーッと行って、この介護タクシーに2周目に取りに行って、で2周目まで取ったら 今度はあの介護タクシーをあのどっかの会社の下請けするんじゃなくて、もう自分のスマイルハンターの事業としてしたかったので、うん、自分で会社の一環としてもう介護個人タクシーですって、それをだから事業申請をして、ちゃんとそれもちゃんと勉強して、でちゃんと申請して、でそれもあの許可もらってやって、で当然は旅行絡んでくるんで、あの、はい、これ任意団体の資格になるんですけど、トラベルヘルパーで、旅行
トラベルヘルパ ヘルパー
そうなんです、はい、あるんですよ、はい、あって、それの資格も、取りに行って取りに行かせていただいてるけどね、はい、そんであとツアーコンダクターの資格も取りましたね、ツアーコンの資格も取りましたし。
よく勉強熱心ですね。
あれね、それぐらいね、ちょっと暇やったんですね。
いやいや、そんなことはないと思うんですけれども。
あの時でも胸張って暇ですって言えた時期やったので。そうなんですよね。で、周りもかわいそうやねとか言ってくれたりとか。そうで、銀行も手のひら返したように、お金借りていいよ、借りていいよって来た時期やったので、これはちょっと使わないと、絶対これを無駄に使いたく、したくないなって思ったのがちょうどあのコロナ禍の時やったので、絶対なんか違うもん掴んで次のステップいったろうと思ったので、それをだからもうコツコツ時間かけてやって、もう今日言うて明日っていうよりかはもう 2,3 年後目標でやったろうかなって形でやって、で、ある程度そこまで来て、で、去年はもう、僕ずっと写真のカメラマンやったんですけども、もう今時代的に動画がやっぱり、
そうですね。
必要になってくるんで、去年はだから動画スクール行って、動画を勉強して、形をずっとやってたりとか、もう投資投資の、この4年間ぐらい。もう
自己投資の
来ましたよ。
努力が素晴らしいですね。
もうだいぶ借金貯まりましたけどね、これでまた。
いえいえ。いや、でもこれからこう返していけるものですから。
ね、まあ、だからやっぱり、これも人生でこんな、自分の人生の中でこのパンデミックと会うなんて、今の世の中で想像もしてなかったので、
そうですね。
だからこれはもう、文句ばっかり言うてるんじゃなくて、愚痴言うても仕方ないし、なんとかうまいこと。はい、逆にチャンスやと思うぐらいで、ね、結果として4年かかりましたけど、4年で、ある程度の位置まで来たので、
はい、
で、このちょっとこの名前は介護、京都介護、ごめんなさい、介護京都撮影旅行ですというブランドで
京都撮影旅行、
はい、こういうちょっとブランドを別に作って、はい、僕も介護タクシーの中でも介護 その旅行の方にメインにしたかったので、そっちの方のブランド立ち上げて、それでちょっと攻めていこうかなと思って、でその攻めるにあたってなんかないかなと思って考え、普通に広告売っても響かへんな思ったので、ちょうどクラウドファンディングっていうのをパッと思いついて、
は
い、で今年のお正月過ぎからちょっとクラファンさせてもらって、はい、この、介護京都撮影旅行のクラファンという形でバンとさせてもらって、ちょうど2月の末で終わったんですけど。
あ、そうだったんですね。
まあ大変な1ヶ月ですけどね。
一応そのあたりを結構詳しく聞いていきたいなと思うんですけれど、
は
い、
ぜひぜひ。
中はその、まあ、カメラマンをされてたりとか、まあ、その介護をされてたりっていうので、はい、クラウドファンディングをするっていうイメージが私の中であんまりないんです。
なかった。
業界的に業界的にあんまりイメージがなくて、
はい、
なんでそこのクラウドファンディングやろうっていうところのこう思考になったというか、こうアイデアが。
それはね、結構フォトグラファーって、僕結婚式のフォトグラファーでグループ組んだりとかしていろいろ活動したりとかしてたので、なんかさ、SNS 的なことの発信とかいうのは、まあ昔からやってたし、ブログも一日毎日書いてた時期もあったりなので、結構その、ウェブ上のなんか、あ、こういうの面白いよねとかいうのは、まあ普通の一人かは知ってるかなっていうのがあったので、
しっかりアンテナが張ってて、はい、情報として入ってきてたんですね。
で、まあ、その中の一つでクラウドファンディングっていうのがあって、その知った時はすぐやると思ってなかったんですけど、
はい、
それもそれで結構調べた時期があって、クラファンって何なんだろうっていう形で、クラウドファンディングってどういうシステムなんだろうっていう形で、はい、僕も調べてやっと分かったぐらいで、今回クラファンやるにあたって僕らの周りに、じゃあクラファンやる人応援してねとか言うた時に、大体やっぱ半分ぐらいの人がクラファンよう分からんねんとか、
そうですね、
全然そうシステム分からない人、どういうことなんクラファンっていうか、ね、はい、やっぱり結構そういう問い合わせとかがやっぱり多かったので、逆に僕がクラファンやったことによって、逆に、あ、クラファン分かったわ言ってくれたやつとか、あ、こういうシステムなんやねとかいう言ってくれたやつもいますので、
はい、
だから僕も勉強になったし、周りも勉強になったとかいう形で、今回は本当にクラファンやってよかったなっていうのがありましたね。はい、
クラウドファンディングは今回こうどういった目的でやろうっていうふうに踏み切られたんですか？
基本的にはもうあれですね、普通に宣伝を打つよりかクラファンの方が広めやすいっていうのがあったので、要はまずこれを知っていただかないといけないっていうのがあった。
活動内容をまずは知っていただく、
はいはい、その意味では普通に宣伝するよりかはクラファンした方が、こっちが頑張ってるかも伝わってくる
ん
です
ね。
はい、まずそれがまず大きな一つですよね。あともう一点はやっぱりクラファンっていうのはやっぱりそれのリターンと言いますか、あの応援するよ、だからあのこれ買いますよとか、あんたのスポンサーになってあげるよという実際問題はちょっとあのいやらしい話ですけど、やっぱりお金が縁の縁でっていうのそれもあるので、やっぱりそれがやっぱり両方できるっていうのがやっぱクラウドファンディングのいいとこやったとあるので、はい、それはもうぜひ一回ちょうどこのネタ、ネタという言い方失礼ですけど、この、介護京都撮影旅行というのが僕自身が本当にやりたかったというのがあるので、はい、それやったらここまで本人がそう思えるものになったらクラファンで投げかけても大丈夫だろうというのがあったんで、ちょっと今回はそれにトライしたという形ですね。
あ、ありがとうございます、はい。クラウドファンディングこうやり始めて、まあ、1月から始めて2月末ですか、だいたい2ヶ月ぐらい
になる、ね、だいたいね、始めたのが1月23日やったかな。
あ、じゃあ実質1ヶ月、これ
38日間やったんですよ。
ああ、
そうなんです。
38日間
です。で、あの、はい、クラウドファンディングでもう 100% 自分でやろう思ってもできるんですけど、僕今回まあ初めてやったので、まあ、あるクラウドファンディングを支援してくれはる業者があるんですよね。ここにちょっと仲介をお願いして、まあ、あの当然手数料払わないといけないんですけども、そこにお願いしてそこにサポートしていただいて、やったのはキャンプファイヤーというそのクラウドファンディング の、はい、あの団体があるんですけど、そこのところでチャレンジさせていただいたんですけど、その中間業者入れたので、例えばそのページ作ったりと か、なんかここにこういう文字入れるからこういう文字用意してくださいとかいうのは全部、あのアドバイスいていただいたので、この意味ではちょっと楽やったんですけど、でその中であちらのアドバイスの一環で、クラウドファンディングであの長けりゃええってもんちゃいますよ言われて、僕最初2ヶ月、そう2ヶ月か3ヶ月しよう思ってたんですけど、あのそれぐらいの方が儲かるかなと思って考えてたんですけど、あのね、やっぱりなんか波があるみたいで途中長すぎたらだれたりとかするっていう、
そうですね、
だいたい1ヶ月か1ヶ月半ぐらいの間に収めてくださいって言われて、
そうでしたか。
内心ちょっと最初不安やったんやけど、じゃあ、じゃあその間で 僕3と8好きなんで、じゃあ38日間しようという、
そういうことだったんですね。
単なる数字マニアなんですけど、すいません。
数字が大好き、3と8に1なんで、
そう、
で38日、はい、
で終わりを、もう2月末にしたかったんで、そこから逆算したときに、あ、じゃあスタート1月23日だよねという確率だと思います
。1、2、3でちょうど
それでよかったんです。
覚えやすいいいですね。
そうなんですね。
実際この38日間こう、ね、広めたり、まあ、動いていくっていうところで、実際なんかこうどういうふうに動いていったとか、どんなふうに伝えていったとかっていう、まあ、その当時の苦労話とかあれば、
ええこと聞いてくれはりますね。あのね、あの例えば SNS、 その Facebook とか、まあ、インスタとかいろいろあると思うんですけども、そこに当然あの皆さんが見てもらうように広告っていうかその記事を打つわけですよね。まあ、これは当然もう最低限のマストなんですけど、皆さんこれで終わる人がいるみたいなんですけど、クラファンってそれではダメで、そっから先の一人一人にメッセージ、もうそれもあの何て言うんですかね、あのあれ一斉メールじゃなくて、一斉メールにしちゃうと本文とその人のどうも相互性合わない時があるんで、この人にはこんな言い方しないよねとかあるんで、ちょっとベースの当然ながらベースのあの文はあるんだけど、その天地変えたりとかね、やっぱりこの人にはこういうやり方文章にしないといけないよねとか言
った り
も、一人一人にもあのメールで、LINE した人は LINE やし、Facebook メッセンジャーの人もいるし、チャットワークの人もいるしって形で、もうほんまね、あの選挙のロボイタ選挙と一緒ですよ。一人一人握手で家回るみたいな。
そうですね、
あれで一人一人にずっと送っていって、でまあ、ほんまの仲のいいやつとかはやっぱりその言わなくてもやってくれたりとか、はい、最初の3日間ぐらいでバッとやってくれたりとかするんですけど、はい、やっぱりクラファンってそれだけでは当然ながらやっぱりあの支援数いかないので、はい、やっぱりあのちょっと知り合いとか、あのちょっと遠い人とかでもやっぱりお願いしないとダメっていうのがあるので、はい、もう変な話です、もうここはねプライド捨てても自分が頭下げないとダメっていう形になってるので、ちょっと疎遠の人でも連絡したりとか、
はい、
だから多分変な話なんですけど、人によってはこんな時だけ連絡しやがってとか、
そうですね、
あったかもしれないんですけども、面白いですよ、あのね、すごい現実と素敵な感動が一緒に来ます、
はい、それはどう言ったことですか、
はい、お前何もしてくれへんかったんやというのと、こんだけいつも仲良くしてたのに、あ なお結局最後までしてくれへんかったんやなというちょっと残念な現実と、
はい、
この人がここまでしてくれたんですかとかいう素敵な現実っていうか、
うーん、
それがね同時にやってきます。
そうですよね、こう同時にやってきますね、
同時にやってくる。だからちょっとねメンタルねなかなかきつい時もありましたよ、やっぱり。
あ、上げ下げが、
あ、そうそうそう、もうジェットコースターみたいなもんです、ほんまに。
そうですね、
うん、だそれがもうずっとほんまにこまめにやってって、うん、たまたま僕いろんなコミュニティとか関わってたので、ちょっと他の人よりかはちょっと言う方が多かったので、
はい、
まあちょっと時期に合わせて真ん中ぐらいにはここにお願いしようかなとかいう形でしてたんですけど、んでやっぱり反応薄かった人もやっぱり最後の3日間にはもう一回再メール再ご連絡して、
はい、
うん、そしたらあごめん忘れたとかいう人も当然いるのでね、
うん、そうですね、うんうん、
ですからやっぱり最後の3日間の追い上げはめちゃくちゃもう驚異的でした。びっくりしました。
実際、
はい、
江畑さんも何人ぐらいにそのメッセージを送られたとかって
何やろうね何人やろうね、でご支援いただいたのは167人まで行きましたので、
はい、
多分それに輪かけて当然送ってますので。
そうですよね、
うん、
だからちょっと何百人もしかしたら1000人超え
てる。あ、そうか、そうか、1000人まで行ってない、さすがに1000人まで行ってないですけど、
うん、じゃあもう何百と、うん、
何百は行ってたと思いますね。
そうですよね、う
ん、だから当然ながらあこの人無視するんだいう人もありましたよ、やっぱり。
うーん、
ちょっと残念やなとかいうのもあったし、
うん、
ほんまに あなたがここまでしていただけるんですかというのもあった。
そうですね、
うん、だからまあまあまあそれはまあ あれですね、人生の判決みたいなもんですよね、ほんまに。
そうですよね、
僕が今までやってきたことに対しての、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、それはありましたけどね、
うん、ね、なんかこう人の価値観がそれぞれ違いますし、
あります、あります、
うん、なんかこう、うん、ね、江畑さんだから、ね、応援するよみたいな人もこうこのタイミングだからこそ分かるっていうか、
うん、うん、まあそういう方もいてくれたかなとは確かに思いますけど、ほんまにそれはもう感謝でしかなかったですけども、
うん、そうですね、
はい、
うん、
ですね、まあ、
実際こう達成するのはやっぱ最後の3日間ぐらいでようやっと達成みたいな感じだったんですか。
あ、まあ最後目標額っていうのがあったんですけども、その目標額に行くのにね、最後の5時間切った段階でやっと行ったんですよ。
だからもう
最終日なんかヒヤヒヤですよ、ほんまに。
すごい、それでも達成したっていうのが素晴らしいですね。
いやあれは嬉しかったですね、本当に嬉しかったですね。最後、ほんまに最後の最後で、野球で言うたら9回の裏とのツーアウトぐらいまで行って、
ね、
そう行ってる。
そうですね、
そう、まだ段階でまだ点差があったって形だったんで、
ね、こうバントしながらつないで、
そう、つないでつないで
つないでつないでつないで盗塁するしないって言いながら、つないでつないでようやっと
ようやっと5時間切ったところでバンバンバンバンって言った、ね、もうありがとうございます本当に。
なんかさ泣きそうになりますね。
いやあのねしばらくねちょっとね半泣き状態っていうかね放心状態でしたね。それぐらいねなんか達成感があったというか、この1ヶ月ずっとそのクラファンのことで、
うん、
頭いっぱいというか、やっぱりほんまにねわ全然動かへん人もあるわけですよ。
はい、
全然支援がゼロの日とかも当然
そうですね、
うん、だからうわこれでほんまに行くんやろうかとかね、
はい、
うん、っていうのがあったりとかも、だからそう暗い気持ちを暗い気持ちで、で終わっちゃうとその日一日暗くなっちゃうんで、
うん、
これどう切り替えてプラスなことを入れてきて、
うん、
でちょっとテンション上げてじゃあ仕事行こうかとかね、そういうなんとかを結構やっぱ2月はありましたね、はい。
スマイルハンターも落ち込むとき、
いや落ち込みちゃくちゃ落ち込みますよそんなほんまにそうそうだからもう
プラスは、その、
はい、どうぞ、はい、
落ち込んでるときにこのどうやってこうプラスに持って いかれたんですか、その気持ち。
もうどうしてんやろうね、いつも自分でも思うんですけど、僕もやっぱり当然人間なんで波ありますので、
はい、
やっぱりいつまでもハッピーなわけではないんで今朝起きたときに今日も辛いなとか当然あるわけですよね、
はい、
あるんだけど、
はい、
なんか知らんけどね思考回路がプラスになっていくようにはやっぱり年取ったせいもあるのか、人生経験積んだせいかあるのかわからないですけども、昔よりかはやっぱり頭をプラスに切り替える癖はついたんで、これもだから多分意識的にやって、まあ、訓練じゃないんだけど、やってましたね。僕もともとどっちか言うとネクラな子やったんで、そんなに人前で喋るようなタイプでもなかったし、若い時ってね。
そうなんですか。
そうなんですよ、皆さんこれ言うとあれじゃないけどそうなんですよ本当に
全然説得力が
僕今だから写真専門学校の講師で生徒の前で喋ってますけど、
はい、
僕がその生徒らの年代の18とか19の頃に僕は人前で喋る仕事するなんて思いもしてなかったですね。
そうだったんですね。
たまたま人生経験でなんかこういう面白い人と出会ったのがちょっと多かったかなっていうのはありますね、はい、だからああこの人の言うこと聞いてたらいいんやとかこの人の前にしたらこういう面白いことできるやんとかいうのはやっぱり如実にだから美味しいところでしてきましたよね。いろんな方と出会って、
その経験が
ありますね。
プラスにな
りましたね。だから基本的にプラス思考に頭しとかないと、ほんまにちょっと落ち込んだ時って落ち込んだまま落ちちゃうのでやっぱり、
はい、
それはありますね。だから僕の赤くニコニコ喋ってますけど借金相当な額あるんでやっぱり
これからの活躍で、はい、
そのためにね、はい、っていう形でございます、はい、
ねえ、こうクラウドファンディングをやる前とやった後でこう心境の変化とか、動き方が変わったとか何か変化とかありますか？
そうですね、はい、まあ、我々もクラウドファンディング中はもうクラウドファンディング一色やったので、
そうですね、
あれやったんだけど、これはもう一応まあ終わって、まあ、お祭りが終わったみたいな感じになってくるので、これからもう実際問題具体的にじゃあどういう形で攻めていくかっていうのをちょっと今やっていく構想の段階に、はいにはなっていくので、はい、まあ、これから、まあ、実際問題1人今度4月にうちの初めてのお客さんというかこの、
はい、
ご協力撮影旅行の初めての方来ていただけるので、
ええ、
それでちょっと一回やってみて、まあ、いろんな試しというかですね、チャレンジですよね、それをちょっといろんなことでやっていって、これを機にまた、次の方の、まあ、1個やればちょっと自信もついていますしっていうのもありますし、もうほんまに今、はい、蓋開けたばっかりの状態でございますので、
はいはい、
これ聞いておられる方も興味ある方はぜひ行っていただければ、
はい、
ぜひぜひお願いしたいです。
はい、はいはい、ありがとうございます。なんか改めてこの介護業界に携わってこう思っている熱い心とか、まあ、今後こういう熱い思いで介護業界のことをやっていくぞっていう意気込みとか教えていただきたいです。
そうですね、まあまあ、介護もいろいろ幅が広いですので、施設でやってはる人も当然それも介護だと思いますし、はい、僕らみたいにもう、まあ、ちょっとバリバリ介護の人間というかちょっとまあ外部的な介護の人間ではあるんですけども、それでもやっぱりそれにお手伝いして、これから日本の人口でやっぱり どうしても介護人口どんどん増えていきますし、むしろお子様よりもそっちの方が当然しばらく、ね、あと向こう30年ぐらいは絶対その状態が続くはずなので、
はいはい、
やっぱりそれをそのなんていうんですか、現実で悪いふうに思わなくて、やっぱりこれをうまいこと、チャンスと思ってそこと関わっていくことによってその人たちも喜んでいくような社会にしていきたいというのがあるんで、ちょっと違う角度から攻めて介護と絡んでいけたらいいかなと、はい、いうのがあります、うん、で当然ながら僕自身が楽しまないと嫌なタイプになってくるんで、
はい、
これって結構僕自身も楽しんでできる仕事かなっていうのがありますので、うん、これをうまいこと融合させてやっていけばお互いウィンウィンでいけるんじゃないかなと思っておりますね、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
なんかこういつでもハッピーなこうスマイルハンターの江端さんだからこそ
いや
なんか江端さんのところ行ったらこうちょっとね楽しい気持ちになるとか、
はい、
もう暗い気持ちになってたけれども、まあ、旅行を諦めてた人も、ね、いいご年齢でも行けるようになりますし、
はい、
ね、またこう生活のなんか新たなこう生きがいになるんじゃないかなっていうふうにお聞かせいただいて思ってました。
そうですね、だからそういうあれですね、ことをもっと皆さん知っていただきたいっていうのがあるんで、
はい、
そうなんですよね、だからそのための動きというか活動をこれからバンバンしていきたいというのもありますし、
はい、
やっぱりお年寄りもっと表に出ていただいてというのもありますので、
そうですね、うん、はい、お年寄りといえど今皆様お元気ですもんね。
あ、そうです、皆さん元気ですもん、はい、元気すぎるのが元気だから元気なんで、
ね、はい、ね、そうですよね、
そうなんですよね、
うん、でもっとどんどんどんどん外に出ていただいて、
はい、
まあ、介護京都撮影旅行ですね、はいはい、皆さん楽しんでご利用いただければと思います。
今お年寄り対象ばっかり言ってましたけど、別に体の不自由の方でも全然構いませんので、はい、そちらの方も全然対応させていただきたいと思っておりますので、
かしこまりました、ありがとうございます、まあ、皆さんもぜひとも介護京都撮影旅行を通じて江端さんとつながっていただきたく思います。 はい、詳細ですね、番組概要欄にホームページなど URL を貼っておりますので、はい、ぜひ素敵な出会い、そして笑顔の江端さんに会いに行っていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、は
い、ありがとうございます、
はい、江端さん本日ありがとうございました。
いえいえ、すいません
。今日収録してみていかがでしたか？
よかった、うまいですね、なかなかまとめ張るのが。
いえいえ、とんでもないです、ありがとうございます。いつもこんな仕事をしておりますので。
さすがプロのお仕事やな思ってました今。
ありがとうございます。楽しめましたか？
いや全然、はい、楽しめましたし、ええ感じでうまいことやってくれはまして、
はい、伝えたいことは出し切れましたでしょうか？
あ、もう大体介護のこの関しては全然、はい、やで言いました。
よかったです、はい、ありがとうございます。
違うジャンルってもっといっぱいありますけどね。
そう、またちょっと機会を設けてですね、江端さんのお話聞かせていただきたいなっていうふうに思いました、
はい、いろんな引き出しあるんでまた言っていただいたら。
はい、今日は本当にありがとうございます。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします、
はい、はい、すいません、ありがとうございました。